こんばんは、ジミーソウルです。高松市丸の内にある RNC ラジオからお送りしていますシネマクティフのポッドキャスト、ペップの縁。何曜日の夜かは分かりませんが、メロー&グルービーなソウルミュージックを思い入れたっぷりにご紹介していきます。
ということで、今回はですね、私香川県に来ておりまして、RNC 西日本放送のジミーソウルラジオ、
はい、
毎週木曜日の夜11時から30分番組やられております、はい、まあ皆さんおなじみのジミーソウルさんとですね、今回は実はメインのお客様は別でいらっしゃいまして、このジミーソウルラジオのディレクターをされております RNC 西日本放送の伊豆石さん、
はい、
はい、ご登場いただいております。どうも本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はですね、
はい、
昨日ね、実はこの収録の前の日にジミーソウルラジオフェスということでイベントを行いまして、そこにもディレクターさんにも来ていただいて、
はい、
実はいろんなお話をその場でもお伺いをしたんですけれどもイベントのね、性格上、まあ、その場でしかお話できないようなオフレコのお話とかもいろいろさせていただいて、はい、まあ、これは会場にね来ていただいた方の特権みたいな感じで楽しんでいただけたかなと思うんですけども、
はい、
シネマクティフのポッドキャストで、まあ、私ペップの縁という私と縁のある方をどんどんお招きしてで、うん、ポッドキャストでどんどんご紹介するというようなこと、コーナーをやってるんですね、不定期なんですけど、
はい、すごくいいタイトルですね。
あ、いいでしょいいでしょって自分で言うたらあかんっていうね話になりますけど、はい、
私すごい好きな言葉で縁っていうの
は、あ、ほんまですか、はい、いや実はね昨日ねイベントでも推薦図書をねジミーさんと僕とでいろいろお話をさせていただいて、はい、ジミーさんもちろんこのジミーソルラジオでもお話をされてるファンクはつらいよ
とスタックスレコードディスクガイドですね、
ね、はい、をご紹介して、私はシネマクティフポッドキャストの本編でもご紹介したことがある自虐の歌を上下巻でプレゼンをしたんですよ、
はい、
そしたらなんとですね、
はい、
伊豆石さんも自虐の歌に関するエピソードをお持ちなんですよね。
そうなんです。私高校卒業してから大阪に行きまして、はい、もうラジオの勉強するために大阪に行って9年間、はい、大阪に行ってこっちに帰ってきたんですけども、
9年間いらっしゃったんですね。
9年間いました。最初2年間専門学校通って、
はい、
ちょっとだけ、FM 局に半年いまして、
はい、
辞めて、
はい、
それも縁なんですけど、
はい、
フリーターを経て、
うん、
実はビルボードライブ大阪のジムをやっておりまして、
おうおう、そうなんですか、
はい、
へ
え。でも全然音楽はでもあまりねすごい好きな方からは羨ましいって言ってくださるんですけど、そこまでこう私ね詳しくなくて本当申し訳ないですけど、ジムを2年間やってまして。
あ、そうなんですね、
はい、でそっからそこの方のご縁で、AM 局の AD をさせていただいてまして、でその AD をもう辞めて香川に帰りますよという時に、
うん、
ずっごい尊敬している構成作家さんからおすすめされた本というかプレゼントされた本が自虐の歌でしたね、
はい、そうなんですよね。でそれ聞いてびっくりして、
はい、
ね、イベント終わってからもその話をちょっとねさせていただいて、まさかこの本が紹介されるとはみたいな話でもうびっくりしたんですけど、はい、まあ、これもほんま縁って言ったら縁なんで、
そうですね、
ね、まあ、今回のペップの縁というタイトルにはもちろん偽りなしと、はい、いうことになっておりますので、はい、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
で僕はですね、
はい、
そのジミーソウルさんとは、まあ、もちろん何回も出ていただいたり、まあ、仲良くさせていただいてるんであれなんですけどもミックスクラウドでやられてたジミーソウルラジオから聞いてるんですね、海賊ラジオですね、はいはい、今は
オフィシャルラジオです、
ね、オフィシャル西日本放送で30分の枠でやられてるわけじゃないですか、
はい、
ミックスクラウド時代を知ってる方も非常に疑問に思ってることっていうのがあると思うんです、
はいはいはい、
なぜAM ラジオで番組はモテたのかというところなんですよね、はい、だからこの辺の疑問が僕の中では非常に大きくて、はい、ぜひディレクターさんとお話がしたいというふうにジミーさんにお願いをして、まあ、今回実現したっていうことなんですけど、まあ、その前に伊豆石さんのプロフィール的なところをお話をしていただけたらと思うんですけど、先ほどもお話もすでにしていただきましたが、
はい、
高校卒業されて、大阪専門学校ですか、はい、
専門学校です。
ラジオの技術的な、は
い、そうです、放送芸術学院という大阪に専門学校がありまして、
はい、
今は、場所変えてるんですけど、その時ですね堀江、
はい、
大阪の堀江にありまして、
はいはいはい、
そこに2年間ラジオ番組制作学科
それじゃあもうジャスト、
はい、
めっちゃピンポイントですよね。
でね、行きたかった。本当は最初東京の東邦学園、
う
ん、はいはい、
ああ、よーし、もやってますよね。
はい、ご案内見ても、なんか、はい、何かしらで見たことありますよ、はい、
ね。
そこに行きたくて行きたくてたまらんくて、高校時代とかは日本放送、文化放送。
あ、東京のラジオやっぱり聞かれてたんですね。はい、なるほど。
行きたくて行きたくてしょうがなかったんですけど、うん、家庭の事情もありまして、はい、大阪、奈良っていうところで、
上限付きで。
まあまあまあ
まあ、ね、まあまあね、いろいろあります、
はい。はい。で、放送芸術学院のラジオ番組制作学科に入って、
うん、
クラスの人数、はい、が8人
かなり少ないような感じするんですけど、そんなもんですか、
はい、多分あの専門学校の中で、うん、クラスでいうと一番少ないクラスではあったと思います、はい、
ああそうなんです、はい、細かく分かれてるんですか。
そうですね、なんかテレビの方もありますし、
はい、あなるほど、
技術的なものだったりとか、うん、それこそ喋り手を目指す人たちが行くクラスっていうのもありますね。おー、
そういうのもあるんですね。
通おうかな
今から、うんじゃあそこでもう完全に裏方さんというか、はい、制作する側を志望してその学科に入られたと、
はい、じゃあ今夢が叶ってるわけですよね。
いやもうこんなことないと思いますね。本当に夢が叶って嬉しいです。
その同級生で8人いらっしゃったということなんですけど、はい、その後皆さんラジオ業界に進まれたんですか。
専門学校を卒業して進んだのは4人、はい、半数ですね。
半分がラジオの業界に進まれて、
はい、ラジオ業界に進み、はい、まあ私も1回フリーターを挟んでるので、あの辞めた。
なるほどなるほど。
じゃあ辞めたんですけど、はい、今現在続けてるのはもう私しかいないですね。あ、
そうなんですね、はい、へ
ー。ラジオという仕事を、それぐらい、まあ、寂しい話なんですけど、
はい、まあそれはやはりそのラジオというメディアの難しさみたいなところもあるっていうことですか。その例えば制作するにあたっての金銭的なものであったりとか、
うん、あそうですね、そういうのもあると思いますし、はい、まあ、結婚を機にっていう、
あそうかそうか、そういうおめでたい場合もあるわけですね、
はい、
なるほどね。そもそも、まあ、ラジオがお好きで、
はいはいはい、
その一回そのラジオ入られたけれどもフリーターを挟まれてっていうことで、はい、今現在は西日本放送に来られてるんですけど、はい、そのどういう経緯で西日本放送に今入られてるんですか、
はい、私縁っていう言葉が好きっていう話をしたんですけど、はい、本当に人生で一番大事なものが縁と言っていいぐらい、はい、このすごい深く感じてまして、
はい、
全てが紹介紹介紹介紹介で今ここに来てるんですね。
お
なので前の AM 局にいた時に、はい、すごくお世話になってたパーソナリティの方が、水石ちゃんが香川に帰るなら、
うん、
そっちにつてがあるから紹介してあげるよって言ってくださったのがラジオセンター長という役職についてた方の弟さん、はい、
お
を紹介してくださいまして最初、はい、でそっからここに話がいて、
はい、
前の放送局を辞めたのが3月末、
うん、
4月頭からもここで働き始めれるという状況にさせていただきまして、
完璧じゃないですか。
そうなんです、
ね、これ就活生聞いた方がいいですよね今日の放送。
ああいやでもほんまそうですよ、
ね、
いやほんまね、でもそれしかないじゃないじゃないですか。
ないです。
言うても、まあ、我々その経済動物なんで、はい、お金を稼がないと、まあ、生きていけないっていうところはあるんですけども、とはいえお金だけじゃないところに、はい、実は非常に大事なところが
あるんで、
そこをおろそかにしてやっぱり何にもつながらないっていうところはね、うん、あると思うんで、
はい、
もともとその裏方さんっていうことなんですけど、いきなりディレクターさんってやられるわけではないですよね。スタートは、はい、
AD からですね。
ああやはり、
はい、
それっていうのはもう皆さんが通る道なんですか。 AD からスタートっていうのは
全国ラジオ局が
ありますね。
ありまして、
うん、
大きなところでいうと東京、大阪、名古屋、あとは広島、
はい、
福岡あたりはやっぱ大きい放送局ではあると思うんですけども、うんうんうん、そういうところで働くとやっぱり AD から段階を積んでディレクターにっていうのがスタンダードなルートですよね、
はいはい、
AD 時代に企画書何回も出して、
はい、ああなるほどなるほど、
通ったら30分の番組
やってみるかと、
ディレクターやるとか、
あなるほど、ね、
15分のコーナーだけディレクターするかとか、
なるほどなるほど、
はい、試練というか、
はいはいはいはい、
のがあるんですけども、はい、それを4年間、大阪の放送局でやってもう全くダメだったんで、
はい、あそうなんですね、
何回も出してもダメだったのが 香川に帰ってきたら、まあ、人が足りないという理由でディレクターにすぐなれるっていう
まあ、ね、自分で言うのも寂しいですけど、ジミーソウルラジオ大阪どうですかね。厳しいんじゃないですか。
いや厳しくはないと思いますよ。
いやコンテンツとしてはね、
理由としてはちゃんとあるので、
厳しくはないと思いますけど、
ありがとうございます。
まあでもそれぐらいやっぱりその放送局の規模とか、はい、そういうのに応じてやはりその下積みとも変わってくるってことですよね、
はい、枠は一緒なのにライバルが多いってことですもんね。そう、放送時間だって24時間なんだから、うん、枠が一緒なのに人間がやってる数が多かったらライバルが多い、
ライバル多いです。
ですよね。
AD はもうめちゃくちゃいたのでで
しょうね、うん、
そりゃ厳しいですわな。
厳しいです、うん、
だから人がいなければ当然そら活躍の場も当然広がるっていうことですよね、
うん、そうです。
この話も今の就活されてる方にとっては非常に目から鱗なんじゃないですか。
最初からどこを狙うかって話です
ね。そうい
や
いやほんまそうなんですよ。真面目な話、こうよくねジミーさんとも話するんですけど、うん、
空いてるところで戦わないと。
そうなんですよね、ラジオで言えば、うん、ラジコっていうものがあって、うん、もう完全にボーダレスになってるわけじゃないですか、うん、地域差関係ない僕らがね、うん、昔もう東京のラジオ聞くに必死でチューニング合わせて、うん、またずれたまたずれたでやってたのとは違うわけじゃないですか、
う
ん、普通にクリアな音質で聞けるわけですから、
うん、そうですね、
だからこれはほんまにね、あの今就活されてたりとか転職で迷われてる方は必聴やと思いますよ。適材適所というかね、空いてるところで頑張るっていうのは絶対いいことだと思うんで、
すごい 見方にもよると思うんですけど、
うん、
時間とお金の余裕があるならいろんな放送局を体験してから送ってきた方がいいと思います。
あ、なるほどね。
まあ、なんていうか、はい、私はやっぱ AD 時代の下積みがあったので、
はい、
こっちに来てから
それはそうですよね、
うん、それはそうですね、
それはそうです、
はい、
いきなりやれって言われても、
うん、
それは難しいっていう話になりますよね、う
ん、
は
い、でやっぱりいろんなディレクターさんとお仕事してた方が、
うん、
いろんな考え方がこう入ってくるので、
そうですよね、
はい、ありがたい話ではあったかなとは思います。
いろんな、ね、ディレクターさん無理無理難題を言いがちな人もいれば、ね、うん、非常に温当な人もいらっしゃるでしょうし、う
ん、いろんな分野で詳しい方がやっぱりそれぞれいらっしゃるので、
すっげえいい話だな今日
ありがたいです。
本当にいやいやいや、本題にですねどんどん入っていきたいと思うんですけども、
はい、
ジミさんとお知り合いになった経緯っていうのをまず聞きたいんですが、
はい、
どこでお知り合いになられました？
あの自分が DJ してる時に見に来て、
はい、
くれて、まあ、自分の DJ を見に来てるわけじゃないんですけど、あの椎名純平さんのライブで転換 DJ みたいなことをしてるライブにいらっしゃってたみたいで、
はい、それは椎名さんのライブで行ったらジミーさんが DJ されてたと。
でもその時はご挨拶した時のことは次お会いした時覚えてらっしゃいました？ですよね。
ちゃうんですよ。あの椎名さんのライブで DJ した時がなんか、まあ、ライブがすごい良かったのもあって、
うん、
お客さんが全然はけなくて、
うん、ああそうやったんですね。
終わった後2時間半ぐらい DJ したんですよ。正直すごい疲れて
た。人多かったですよね。
そうなんですね。
すごい疲れて
た。そこで
認識していただいたと。
なるほどね。伊豆さんはあの DJ をされてる、でご挨拶をされた。
その時でも軽く、本当に軽く、
はい、それがパソコンタクト、うん、はい、その次はどこで？
次は、ブリリアントっていう箱がありまして、
はいはい、
そこもうないんですよね。あそこ
はね、そこでこう毎月毎月自分らが友達と寄ってレコードかけてて、
うん、
という場に来てくださって、
うん、
まあそこだと全然喋れるんで、
うんうんうん、なるほどなるほど、
はい、そういう感じ。
じゃあそこでがっちりお話をされたと。
まあなんかラジオ好きでこういうの聞いてますみたいなのを、
はあ、
思ったかな。
うんうん、ああなるほど。
そうですね。ラジオ好きな方っていう印象に変わりまして、その時に。
あ、普通の DJ さんからラジオ好きのおじさんというふうに、うん、認識が変わったと。
そうなんです。
なるほど。じゃあラジオが私も好きだからということで共通項があったと。
はい、
はいはいはい。
それが2年前の本当に秋とかそのぐらいの話ですかね。うん、夏とか秋とか。
2016年の秋ぐらい、ぐらいと。
はい、そっからもう一気にラジオ番組しませんかっていう話に飛ぶんですけど、
いやそれがねそこなんですよ。昨日のイベントでも同じくだりやったんですけど、
みんなね頭の上にハテナ出てました。
出ますよね。
ポカンってなってました。
なりますよね。ラジオが好きな DJ さんっていう認識から、うん、なぜそのラジオ番組やってくれというオファーになるのかっていうところが、まあ、僕は最大の疑問なんですけど、
はい、
それはなぜですか？
2年前の RNC ラジオチャリティミュージックソンっていう番組がクリスマスイブからクリスマスにかけて24時間ラジオ
毎年やられてるんですね。
はい、はいはい、そうです。日本放送とかもやってるものですね、
はい、
そこで私その中で夜の9時から深夜の1時までのラジオ番組を担当してくださいと、
ほ
ー、4時間の生放送を担当してくださいというオファーがまず会社から来ました、
はい、
やりますと、前半は11時半まで、
はい、
うちのアナウンサーがメインでやる、はい、でそこから30分ブレイクを置いて12時から1時まで芸人さんメインの深夜ラジオの雰囲気を持たせたような、
あ、なるほど、
はい、番組をするというコンセプトをも作ったんですけども、
はい、
じゃあその11時半から12時までの間、
うん、
ちょっと切り替えをしたいなと、
うーん、なるほど、
はい、
はい、
考えました、
はいはい、
その時にRNC ラジオチャリティミュージックソンって、はい、外の取材中継があったりとか、
うん、
まあ、スタジオの中でもちょっとクリスマスだから賑やかに行こうぜみたいな、
あ、
ガヤガヤした感じがあったんですね、
はいはいはいはい、
で雰囲気をもう一新したいと、
あ、一回リセットして、は
い、一新したいってまず考えたのが、
はい、
ちょっと落ち着いた感じの雰囲気の番組を作りたい、
うん、なるほど、まず一つ
そこで誰にどうしようって考えた時にな
りますよね。
ジミソロさんがこう出てきたんですけども、
頭の中で
そうなんです、はい、出てきたんです。
そう、ファーストチョイスだったんですか。
そうです、他の人、私が作ってもいいかなと思ってたんですけど、
あ、
自分が喋るんじゃなくて、
はい、
外に取材に行って、例えばクリスマスの、
なるほどね、
曲は何ですかとかいう、
そういうね、
まあまあ、はいはいはい、やりやすい、うん、
やりやすい方法も考えたが、
うん、考えたんです、
はい、
考えたんですけど、
はい、
せっかくならあのラジオ好きな方にしてもらいたいなって考えた時に、
うんうん、
2回目にお会いした時にお話した時すごく面白かったんですよ、
お話が、
はい、
はいはいはい、
すごく楽しくて面白かったんです、
うん、
すごく雰囲気のいい曲をきっと選曲してくれるんだろうなという、
まあそこはある程度の確信があったと、
はいはい、
でしかも素で喋った時のお話も非常に面白かったと、うん、った、
はい、さらに海賊ラジオをされてるという、
うん、
ラジオが全くわからない方ではない
あ
だろうなという
と、その時は海賊ラジオはまだ聞いてない状態ですか。
ね、オファーをかけた後に聞きました。
いやチャレンジャーにも程があるんですけどすごいっすね。
いやいやいやいや、
すごいな。
でも外れじゃなかったですね。
ですよね、はい、結果的にね、
はいはいはい、
うん、
その時のがすごい自分の中で良かったから、まあ、次の年もこんなんありますけどっていう提案もできましたし、
はい、そのラジオチャリティミュージックソンが2016年と2017年でスポットでジミソルラジオと30分ずつですよね、
はい、
それぞれあって、
はい、
2016年が11時半から12時まで、
はい、
2017年去年が朝方4時
ぐらいでした。4時前後ですかね、
からまあ30分ですね、そこはかっちり決まってなかったですね。
そうですね、
アンタイム
で、そうですね、はい、でそこで会ってこの春2018年の4月からレギュラー化につながる、はい、ということなんですが、はい、もちろんあの海賊ラジオをオファーした後に聞いたっておっしゃってたじゃないですか。正直聞いてどうでした、うん、オファーする前にある程度そのまあ音楽はまずまあ間違いないだろうと、
うん、
これは担保できてると、
うんうん、
でお話も面白いぞということで、
うん
うん、まあ、これもある程度自分の中であったと、
うんうん、
でそれを経た上でオファーをして海賊ラジオを聞いた、
うん、
その思いには変化はありましたか。
いや、そんなにあの
あなかった。
一緒にお話しした時と、
うん、
あまり変わらないなって思ったのであの印象は全然変わらなかった
ですね。なるほどなるほど、
はい、
じゃあもうこれぐらい喋れてたら全然問題ないぞと、
はいはいはいはい、ジミソルさんのお話の中には、
うん、
きっとなへーとかほーがあるんですよね、
はい、聞いてる方からしたらということですね、はい、なるほどなるほど、
それがあるっていうのはすごく強みだったので、う
ん、確かに、はい、それはまあまあもちろんあのジミソルラジオの最大の魅力と言ってもまあ多分いいでしょうね、
はい、
それは僕らはリスナーとしても感じてるところなのでだから、はい、
今あの自分のラッキープリを噛み締めてますプラス初回のスポットの1回目の30分番組で、
はい、
円でやってますからね。
そうなんですよ。
あ、そうです。
もう本当に
2年前の俺グッジョブですよね。
グッジョブですよ。それは
ですよね。
ね、しかも1回目を追った時のことを覚えてなくても、
いやいやいやいやいや、
縁があるからこれででちゃんとつながって番組にまでつながってるっていうことなんで、いやもうこれはほんまに縁としか言いようがない。
そうですね。周りの人たちも偶然ですけどお会いした縁も全部がつながってるなって私は感じてます。
うん。だからまあそれで実際にそのラジオ番組がまあスタートしてるわけなんですけど、僕はあの最初に海賊ラジオの方を聞いてて地上波やりますという話を聞いて、
はい、
ああそうなんですかって聞きますって言って聞いて、正直言うてやっぱりラジオ局で撮ってる方が数段面白かったんですよ。
へー、
それはやっぱり喋りもしっかり本当に放送するっていうスピリットをすごく感じたし、うんうん、それをまあ伝えるというのもすごい、うん、僕聞いてる方からしたらすごい感じたんですよね、うん、しかも端的に言って元気がいい
これはそうですよ海賊ラジオを一人で撮ってて元気よく撮れるわけがないじゃないですか。
そうなんですよ。
しかも誰にも頼まれてないのに自分で隔週でやるとか宣言しちゃったから最後2年間ぐらいやったんですよ、うん、それで元気でやったらちょっとそれはそれでおかしいでしょしかもイオンの駐車場 で、
ね、
元気の、まあ、出しようがないっちゃないんですけど、まあでもねほんまにあこれはすごいなとやっぱ思いましたよ。あの海賊ラジオだけを聞いてたらやっぱりそれをそのままフォーマットとして持ってきて成功するっていうイメージが僕の中ではなかった。でもやっぱりそこはディレクターさんの嗅覚というかそういったところをまあすごい感じたし、あこれはすごいことになったなっていうのは正直思いましたね。
まあでも何でも喋りましょう、うん、自分らはあの海賊ラジオ知ってる人がこの放送を聞いてくれて、うん、いきなり元気いっぱいジミーソロになったらそれはそれで笑われるんですだから
なやこいつと
1回目はかなりナーメテーターで、
はいはいはい、
ワンテイクでこれで OK しようって帰ったんですよ、
うん、そうなんですね、はい、へ
で帰って、はい、
初回放送ありました。
初回放送を聞いたら、
はい、
棒読みがひどいとかこれはさすがにひどいみたいなタイムラインに並んで反省したんですよ。
あそうなんですね。
正直めっちゃ反省して、
なるほど、
2週目以降は、
うん、
自分の中ではチューンアップして、
うん、なるほど、
今はアナウンスカレッジに通おうかっていう
っていうぐらい
予算の捻出に走ってますどんどん流暢
になりたい、
なりたい。
実はねこれの前にジミソロラジオ本編を、まあ、僕もあのちょっとゲストで ね、はい、あの出させていただいて収録したんです。いえいえ、あれこちらこそありがとうございますなんですけど、まあ、その時もカットするたびに滑舌が滑舌がって言ってましたからねすごいなと。
根がね真面目なんですよ。
まあね、いやそれはもう知ってますけど
そうですね、
ただそんなに滑舌悪くないと思うんで、はい、気にしなくていいと思うんですけど僕が言うことでもないと思うんですけどね。で実際にジミソロラジオ4月からスタートしました、
はい、
これ評判っていかがですか。
私はツイッターとかメールとかはなんとなくまあ盛り上がるだろうなっていう想像はついてたんで、
うんうんうん、
そこよりもやってる側としては、
はい、
まあ、社内評判みたいなのは気にしますし。
ですよね、
はい、新番組って、まあ、大々的に言ってなくてもこっそり始まってたりとか
しますよね。
4月とか10月とかから、うんうん、あの始まってたりするので、
はい、
深い時間の新しい番組って、
はい、
社内の人ってほぼ聞いてない。
あまあまあまあまあまあ、
あの言ってしまえばね、
致し方ないところはありますよね。
聞いてますよ、聞いてます、聞いてます
何のフォローですか
あのっていうのは、
はい、
気をつけて聞いてないというか、
あ
のさらっと、
まあ、流してはいるけれどもっていうことですね。
耳に入ってくることがあっても、
はいはい、
気をつけて聞いてはいないんですけども、
うん、
私がそのジミソウラジオをこのラジオ局でやりたいって思った、
はい、
もう一つの理由は、
はいはい、
ラジコに向けた番組を作りたいっていうところだったので。
なるほど。
正直リアルタイムで聞いてくれなくてもいい、
ラジコでタイムフリーでエリアフリーで聞いてもらったらいいと、
うん、そうなんです、
うん、
なのでどの時間帯に聞いても大丈夫な番組が作りたかった
と、なるほどね、
いうのが一つの理由なので、
はい、
社内評判っていうのは、まあ、気にしてるんですけども、
はい、
こんな番組始まりましたから聞いてくださいって私が口頭で、
うんうん、
言って後から聞いてもらってもいいのかな。
なるほどね、はいはいはいはい、はい、
で実際にそうやって聞いてもらった人からは、
はい、
あの面白いっていう声は
お
いただいてます。
なるほどね、
いただいてます。
お、
はい、
これはもうジミーさんも、
いやいやいや、あとはもうね社内営業頑張ります。
社内の認知度を上げないとっていう
ことですね、はいはい、私あの会社に黙ってここ来てるんでなんかねやばいなと思いながらどこまで言っても大丈夫かなと思いながら喋ってます。
あのこそっと配信しますんで大丈夫です。はい、誰も聞いてない、大丈夫です。
いやそんなことないですそんなことないです。
で、うん、僕らね、まあ、ラジオジミーさん同様僕も AM ラジオすごい好きなんですけど、
はい、
聴取率っていうのあるじゃないですか、
はいはい、
よくあのスペシャルウィークと言って、うんうん、その間の聴取率を取るために、まあ、頑張るみたいなのがありますけど西日本放送さんは、うん、聴取率っていうのは取られてるんですか。
取ってないんですね。
取られてないんですね、
はい、
あれは必須っていうわけではないんですか。
そうなんですよ。あれ聴取率を取るためにもお金がいるんですね。
聴取率を取ってくださいっていうのは局側が オファーするんですか。
そうなんです
。へえ、そうなんや。
依頼するので取ってくださいってするのもお金がいる、
はい、
でその金額がまあまあ多分
私は多分高いでしょうね。
私はちゃんと知らないですよ、うんうん、まあまああるんですね、
う
ん、
高い
です
ね。だと思います、
うん、あれ私噂っていうかそうやって聞いたんですけど、
はい、
電話してるんですよね。
あ、
何聞いてますか、何聞いてますか、
はい、はいはいはいはいはい
いろんなご家庭に、
まあ、なので昔ながらの方法ですよね、はいはい、
なので多分ラジコっていうのはすごい画期的なものだったと思うんですけども、
そうですよね、
あの、うん、ネットのクリック数で多分統計が取れるので、
そうですよね。だからその辺も含めて、うん、今までの要はアナログ的なそういう聴取率に頼らない、
はい、
まあ、番組作りをして、
はい、
でしかもそこでもある程度その評判を得ていると、
はい、
いうことなんですよね、
はい、
ジミソルラジオファンの方はここで安心していただきたいんですけども、半年で終わるようなことはないですよと、
はい、
いうことですよね。
ないですけど聞き続けてもらわないとダメです。
もちろんそうですね。もちろんそうですよね。それはもちろんそうなんで、はい、まあ、引き続き聞いてもらうということにはなるんですけど、ただほんまにこれ画期的やと思うんですね。地方のラジオ局にスポットが当たりやすくなったじゃないですか、ラジコがあることによって。
本当にそう思います。
ですよね、
はい、
中央の、まあ、例えば僕ら大好きな TBS ラジオとかに別に番組を持たなくても、
うん、
向こうのリスナーさんにこうアプローチする方法っていうのが地方でもあるんだよっていうところができてるし、
うんうん、
多分それの最たる例の一つがジミソルラジオじゃないかなと僕も思うんで、
うん
うん
う
ん、このコンテンツって例えば番組を売るっていうのがあるじゃないですか、
はい、
例えば TBS ラジオの番組をよその地方局が買うとかっていうのがあると思うんですけど、
うんうん、
このジミソルラジオをよその放送局に売るっていうようなプランみたいなのはあるんですか。
今のところはないですけど、
はい、
この番組はショッピングとかパブって言われるあのパブリシティですね、
はい、
とかそういうものを入れることによってお金をもらうっていう方法よりは、
はい、
他の放送局でどうですかってプレゼンして放送局の方からお金をもらう、うん、
そっちの方に向いてるコンテンツであると
思います。私は
ですよ、ね、
それをね営業さんが気づいていただければ。
あそうですね、それ、はい、あの営業かけの営業の部署の人ですもんね。
そうです、
そうですよね。
あの私からもプッシュはしてますけど、
もちろん、
はい、
はいはいはい、
自分で取ってきてもいいんですか。
あスポンサーですか。
いやスポンサーもしっかりですけど、
はい、
局からのネットを。
いやもちろんそれができたらもうそれはありがたい話ですね。
それは別にね営業さんがやらなくても誰がやってもいいってことですね。
今ね本当なんせこの枠があるんで、
うん、
こんなことないですからね。
いや本当そうですよ。だからまあ僕なんかはね
正々堂々と行きます、
うん、そうそうそう、あのポッドキャストをやってるんで、その非常にそのポッドキャストをやる上での制約みたいな、自由に見えて実はやっぱ制約ってあるじゃないですか、うん、音楽がかけれないとかいろんな制約ありますけど、うん、それがもうオフィシャル仕事でやれるっていうのは、まあ、非常に魅力的だと思いますし、
うん、
でもこのほんまコンテンツは、まあ、それこそ山下達郎さんとか、
うん、
菊池成吉さんの番組に少なくともクオリティでは負けてないと思うんですよね、
うんうん、
内容的には、
うんうん、
だからあとはもうこれを皆さんが支持して、
うん、
こう取り上げてもらえたら、まあ、どんどんどんどん出世していくんじゃないかなという可能性を持った番組だと思うんで、
うんうん、縁ですよね。
いやほんまそうですよ。
誰かの縁が、うん、
だからこれからもまた縁がね大事になってくるんじゃないかなと思うんで、うんうんうん、番組のね存続の話は、はい、まあ、とりあえずね、まあ、聞き続けてもらうことで一安心みたいなところはあるんですけど、今後もっともっとその安心の盤石な土台を固めていくためには何が必要ですかね。例えば、うん、その番組にスポンサーがついたらよりいいですよとか、
うん、あスポンサーがつけば一番いいんだろうなと思います。
はい、
ただ私はこのスタンスが変わらないことが一番大事なんだろうなと思うので、うん、
あなるほど、
はい、この番組のカラーとかスタンスが一切ブレないっていうことが一番大事だと思うので、営業的な
うん、
がつけばそれは一番安心、
安心やけれども、はい、まあ、それによって例えばそのカラーを変えるようなことがあるんであれば、それはない方がいいぞと、
違うんじゃないかなということですね。
あこれはでも素晴らしいですね、うん、だって普通はやっぱり、
はい、
そりゃそうですよ。スポンサーの意向ってよく聞きますからね。
ありきじゃないですか。ね、お金の出どこのご機嫌伺いありきでやっぱりお話し進むことが多いと思うんで、
はい、
だからそれをそのディレクターさんがブレないっていう姿勢をちゃんと感じてらっしゃるっていうのは、うん、これはもうすごいいい環境ですよね。
そうですね、
最高やと思うんですよ。
いや本当すごい恵まれてると思います。
恵まれてますよね。
やりたい人いっぱいいると思いますし、
いやほんまにね、
はい、
まあまあそれはまあ僕もその人ではあるとは思うんですけど、はい、
まさかの5週目ゲスト枠をね。
ちょっとゲットしましたからね。はい。 もう少し泥臭い話をしますが、はい、放送局が、うんうん、番組をやるということにおいては、うん、当然ギャランティーなり何なりみたいなものも発生するわけじゃないですか、はいはいはい、で現状を、はい、スポンサーは別にいない状況の中で、うんうんうんうん、どういうお金の流れになってるんですか。
あのね、それなんですけど、はい、一番最初にジミソウルさんにやってくれませんかって言った時、はい、うんうん、ノーギャラだったんですよ。
あ、そうなんですね。
最初、一番最初、丸中っていう地元香川の、はい、スーパーの商品券3000円分でしたね。
へえ、そうなんや。
それが私から妻へのクリスマスプレゼント。スライドスライド
スライド
スライドです、ね。
へー、ノーギャラだったんですよ。
開けずにスライド。
まあまあ、でも完全なゼロではないですよね。以上、
いやもうでもゼロみたいなもん
です。いやいやいや、でも一応ね、商品券があるんでないよりはっていう話ですよ、はい、
次の年のミュージックソンで出てもらった時も商品券でしたね。
そうですね、5000
円に上がってました、ね、
お、上がりました。
それはその後に DJ で一緒になった人に、はい、ギャランティーでスライド。ギャランティーが、ごめんちょっと今日もこれで許してって言って、ギャランティー
っていうのは、もともとそこに何もないところにやっぱり番組を入れる
って
なると
、
そこにはお金が発生する
ん
ですけど、ジミソウルラジオに関しては
このね、4月からの分に関しては、
はい、じゃあ3月まで何やってたかって
言ったら、あ、そうかそうか、そうですよ、そうですよ、
他の放送局から番組を買ってたんです。その買ってた分のお金がここに
浮いてるんで、
そのままです。
なるほど、はい、ギャランティーの部分も、まあ、制作費の部分で捻出ができてると、はい、いうことなんですね。
そうなんです。
お金がどうこうじゃないですけど、
いや、もちろんね、そうですよ、
ないですけど、
うん、
両方あって、うん、全部今やらせてもらってるんですよ。
ははははは。
企画、構成、
そうですよね、まあ、そうですよね、
選曲、はい、曲集め、
うん、
香川の山下達郎です
ですね、まあ、完全にそうなってますよね。
うん、だからお金に計算はしませんよ、
う
ん、
そういうことなんですよね。
時給とかしないですけど、まあ、楽しくやってるんで、うん、全然問題ないですけど、
そうですね、
そうなんです
ね、
ま
あ
ま
あ、だからそのいや、商売というか、そういうビジネスという観点で言えばあれですけど、はい、まあ、もう一つ、まあ、僕らもね、映画のポッドキャストをやってるのもそうなんですけど、はい、やっぱり文化っていうもんを下支えするためには、うんうんうん、もちろんお金も必要なんですけど、うんうんうん、それ以上に そこを、まあ、とりあえず度外視して楽しさを伝えようっていうところは、多分、まあ、ジミーさんがソウルミュージックに対して思ってる思いと、僕らが映画館で映画を見てほしいと思ってる思いとっていうのは、うん、多分共通してると思うんですよ。
うん、
真面目な話していいですか、
はい、
かなりチューニング変えてますね。
お
この地上波は、うん、音源的にかけれるかけれないもあるんで、
あ、もちろんね、まあ、海賊はね、まあ、
海賊は海賊なんで、何かけてもいいし何かけてもいいし、何かけてもあかんのですけど、
そうですね、
まあね、ちょっといろいろ他の曲の構想とかも聞いて、
はい、
ちょっと調べたら、
うん、
意外にど真ん中空いてるやんみたいなことに気づいて、
おお、なるほどね、
ソウル楽曲で言ったら、
うん、
意外に本当かっちりベタから、まあ、ちょっとマイナーなものまで、はいはい、紹介するのってないと思うんで、
うん、
空いてるんやったらやろうかなっていう感じで、うん、
なるほ
どね、で海賊ラジオはひたすらマニアックやったんですよ。
そうですね、
まあ、自分が7インチ好きなんで、
はいはい
はい、この7インチはどうでこうでみたいな話ばっかりしてたんですけど、今はサブスクリプションサービス、 Spotify、 Apple Music ですぐ放送を聞いてもらった後に聞けたり、
はい、
街のレコード屋さん、うん、CD 屋さん行ってすぐ音源買えるやつを紹介してます、
うん、
なるほどね、
はい、
うん、だからまあそこのモードも変えてるんで、
変えました、は
い、実際にジミソルラジオを聞いてすぐに音源を手にできる、
うん、
そしてまあよりソウルミュージックに親しんでいただく
と、そうですね、
いうところ、
そうなったら最高です
ね、が最高ですよね、
うん、はい、
うんうん、
僕も一ジミソウルラジオのリスナーとしても今後も継続してぜひ番組作りをブレずにやっていただきたいなと、
あ、
はい、思っております。
ありがとうございます。
いえいえいえ、こちらこそでございます。この辺りで、はい、お開きにさせていただいて、またですね、
はい、
僕ご襲名ゲストを勝ち取ったということもありますんでまた時間取れる時もあると思いますんで、
はい、
ぜひ2回3回とお二人には、はい、出ていただいて、
はい、
いろんなお話をね、
はい、
またさせていただけたらなと思っております、
はい、いやもうこんな機会を設けていただ
い
て、
いやいやいやとんでもないとんでもない、こちらこそです本当に。
制作は もうゲストさんという方の気持ちがなかなかこう分かりにくいじゃないですか、
はい、あまあねあの演者というか、はいね、出方の人のあれはなかなか体験することがないですもんね、はい、
そうなんですもう本当に、ねうん、マイクの前で座って喋るということがこんなにも緊張することかと
緊張してるんですね、
はい、緊張してますやっぱり体感させてもらったのは
経験
につながります
ね。いやいやいやいやいやいやもうあのぜひともね今後とも、はい、ペップの縁ということで引き続きよろしくお願いいたしますということで、シネマアクティフのポッドキャストペップの縁、今回ゲストとしてお招きしましたのは RNC 西日本放送のディレクター伊豆石さんそしておなじみジミーソウルさんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てください。
はい、
はい